ラジオクライに、
はい、こんにちは。ピースフラッグの井崎敦子です。
メリーゴーランドの鈴木純です。
特勝寺の井上仁です。
はい、今日もちょっと丹下さんはお休みですけれども、はい、本日じゃあ純ちゃんのトピックから。
はい、
はい、
3月4日の毎日新聞。
はい、
田原総一郎の日本の教育問題は何だという教育の森というところで連載、これ私が見た記事が上を読み逃しているらしく下だったんですけれども、見出しは NPO 法人あなたの居場所理事長大空、大空幸喜さんインタビュー、で、夢なくても生きていける、子どもたちが SOS 出せるようにという記事です。
はい、
あなたの居場所というのが24時間体制で悩みを抱える人からチャットで無料相談を受けている NPO 法人、で、その理事長の大空さん、で、彼が25歳
ね、若い、
で、まあ、田原さんとは64歳、年齢の差があると。
それどういうことだ。田原さん89やん。
89、25足す64。
そりゃすごいわ。
ね、で、この二人の、ま、対談というかね、結構面白くって、面白かったんです。田原さんがね、僕は一生かけてやるほど好きなことを子供が見つけられるようにするのが教育ではないかと思っていると、いうのに対して、大空さんが本来はそうあるべきなのかもしれないけれど、今の子供たちは好きなことを見つけなさい、やりたいことを探しなさいと言われて悩んでいると。で、大人たちが子供が好きなことを見つけられる教育の仕組みを持っていないにもかかわらず、子供たちにはそこを要求する、で、そのギャップに子供たちが苦しんでいるのだと言うんですね。で、その、で、まあ、いろいろそんな間に話はあると思うんですけれども、じゃあね、大学生にね、どんな企業に就職したいかって聞いたら、聞いた調査では、安定している、自分のやりたい仕事ができる、給料の良いがトップ3だったと、必ずしもやりたい仕事で選んでいるわけではない、これで良いのかと思っていると田原さんがね、言うので、それに対して大空さんが、それはマッチョな考え方だと、で、僕はその大学生の考え方はまともだと思うと、その一生かけてやりたいことや夢はなくてもちゃんと生きていけるっていうの、で、そのかつて、その夢がなくたない人のことを気の毒だとか、夢がある人のことを立派だとかね、それってまあある一種の価値観でしょ、でもそうじゃなくたって、夢なんかなくたって、毎日暮らしていけるよっていうのも、という価値観がね、もう少し世間の支持を得てほしいっていうのよ、ほんまにそうやと思う、だから誰もがね、大谷翔平のようにキラキラした生き方ができないと、全くもってそうじゃないですか、だけれど、なんか若い人に対してやっぱりそういう風にどっかで思ってしまう、自分、私自身もそうだし、やっぱりなんかそういうものが素晴らしい、そういうものが支えていくというかね、芯になっていってほしいって、子供たちもね、で、なんか思っちゃうのってなんなんやろうなと思う。
確かにな。
で、そこってもう世代間のギャップなのかもしれないし、それで、そのこの大空さんがね、ある校長会に呼ばれて、その校長先生たちの会でね、子供たちにどう接していいかわからないって相談を受けるんだって。
へえ、校長先生の会に、
だからね、その、で、彼は25歳なんですよ、だから僕にだって、僕は25歳だけれど、今の子供たちがどう感じているか、何をしんどいと思っているか、何に対してこう モヤモヤしてるかなって僕にだってわからないってはっきり言ってるのよ、
うんうん、
だけれど大人ってやっぱり先生という立場の人とか、まあ、校長先生なんてもっとかもしれないけれど、
うん、
指導しなきゃとか思ってるわけでしょ、うん、子どもたちを導いてあげなきゃとか、
うんうん、
あの正しい道に、ね
うんうん、
とかそういうのが絶対にあるから、うん、そういう感覚で子どもに向かっていったらねそれはわからないだろうと、
うんそうかもない
うことをね、うん、結構辛辣に言っていて、
うん、
あの面白いのよ、うん、でその不登校まあコロナもあるけれども、
うん、
不登校の子どもがこれだけ多い、
うん、
でその子どもの自殺がこれだけ増えているっていうのは、うん、もう明らかに今のシステム学校教育がもう、
うん、
あの機能してないって、
うんうん、
それを言ってるわけでしょ
う、うん、
だけれどもそれに対して打つ手がないわけですよ、
うん、
大人たちは、
うん、
だからさっきの今日先週の書店のプロジェクトだってそうだけれど、
うん、
いくらプロジェクトチームを立ち上げたところでだよ、
うん、
しかるべきところしかるべき現場を見ずして、うん、なんか専門家ずらした専門家っぽい人たちが集まって、
うん、
都合のいい話だけして、うん、予算をつけたからって何も変わらない、うんどんな現場でもそうやと思うんですよ、
うんうんうん、
だからそのね、
うん、
結局そういうのやり取り、
うん、
だから大人は分からないということを前提に立たなければ、
うんうん、
何も解決しないんだよって大空さんが田原さんに言っている、
うん、で田原さんは最後どういう反応
田原さんはね割と自分の姿勢は崩さないんですよ、
うん、
とはいえやっぱり、
うん、
若者は夢を持って生きるべきじゃないのかな、
うんうん、ああそう、
うん
大浦さんはそもそもこういうこと始めはったのはきっかけは何なのね
彼は、
うん
慶応大総合政策学部在学中に、
うん
望まない孤独の根絶を目的に NPO 法人あなたの居場所を設立
へ
国内外ボランティアの協力を得て年中無休無料でインターネットを利用したチャット相談を受けている
うん
だって
余計相談来んのかな
今までに約90万件の相談があった
へえ
だから結局その相談窓口をね、
うん、
あの行政ももちろん設けてるけれどそれが電話であったり、
うん
対面であったり、
うん、
そもそも今の子どもたちにそぐわない、
うんうん、
でだから彼はチャットでやってるわけだけれど、
うん、
なんかその辺とかもさ
うん、
あの別に全部そのやってる人たちが悪いわけじゃなくて、
うん、
やり方が、
うん、
あのお互い求めてるところがもうずれている
そうね、うん、
それはチームでやってるの、
まあ、もちろんも組織になってる NPO 法人で、
う
んいっぱいいるだろうね、
うん、
人がね彼が一人でやってるわけではない、
うんうん昔あの京志郎が病気になってさ、
うん、
あのしばらく休みますっていう時に直筆で、
うん、
あの色紙会なんかみたいな書いてあのちょっと休みますけどって言ってほんであの夢を忘れずにって書いてあったな、
うん、
もうあれを見ると泣いてしまう
けど、うん、
そうそうそうそうまあなんか夢って言ったってそのあのいろいろね、
いろいろよ、うん、こんな漠然とした言葉ないでしょ
うねえねえそうよね、うん、これなんか友達は親戚の子昔や親戚の子になあの何か何か将来の夢とかあんのって、
うん、
小学校ぐらいやったその親戚の子が、うん、私が30歳ぐらいで何かあんのって言ったら、
うん、
あの何て言ったかな中国電力に就職したいって言ったへえ現実的だね面白いなと思ったりしたけどどうなんやろねなあった夢ってあった
夢
私ね、
うん、
一のおばちゃんになりたかった
あ言ってた
朝一のおばちゃんになりたかった、うん、新聞紙で袋作ってて、うん、おばあちゃんがそれにこうカゴ盛りのあのじゃがいもとか、
うん、
玉ねぎとか買ったらその新聞紙の袋をパッ
ってやって
パカッてしまってそこにゴソッて入れてくれんの、
うん、
あれがかっこよくてさ
ちり紙交換の になりたかった。
だからあの何車、
うん、
車で
なんで漫画がもらえるから。
いや、うん、古本とか集まるんじゃないかな。
動機が不十
分。え、人工だか割れたわけ。いくつぐらいからいずれその住職に。
小学校1年の時に、
うん、
なんか目標みたいなのを貼り、こう書かされて、
うん、
教室に貼り出されるのに、
うん、
教が上手くなりたいって、
それは完全にこう親の反応、
親の反応を、
うん、
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 そう、ね、その時はでもそういう風に信じてた、
あ、そうだよね、うん、なんかだからいろいろだと、まあ、なんかきっかけだから、テレビ見てさ、かっこいいなと思ったり、それこそその商店街歩いててあれかっこいいなと思ったり、まあ そのぐらいのことでいいもんな。そんなこうだけど、そのプレッシャーになるような夢じゃなくて、漠然とこうなんていうの、
うん、
うん、あ、まあ、まあ、いわゆるだから職業なわけか、夢言うのは。
どうなんだろうね。でも職業だってさ、私要は1年生になって学童に行った時に、
うんうん、
その指導員の人たちがのプロフィールをなんかプリントでもらってきたんかな、
うんうん、
で「夢は」っていう欄があって、その指導員の人たちの「夢は YouTuber」って書いてあったの、うん、でそれ初めてそういうので見て、その YouTuber って夢っていうのを初めて見てすごいびっくりしたの、
うん、
でそれをなんていうの、子供同士が、うん、あの将来 YouTuber になりたいとか言うてるんじゃなくって、
うんうん、
まあ大人が子供を指導する大人が、
うん、
親に向けて書いてるものに書くっていうのに驚いたのね、
うん、まあな、
うん、だからそれをさ、田原総一郎はさ、それを見たらさ、
うんうん、
やっぱりそれが夢かって言いそうやなとか、私もびっくりしたけど、
うんうん、まあね、なんかなんかこういうこと言うたらあのいいっていう、なんとなくそういうのもあるんやろうけど、
うん、
まあ なんか何でもいいんやろうなと思うけど、まあなくてもないってどういうことやろ
う、
でも夢がないってどういう状態な、
いや、あのなんかそれと関連するか分からへんやけれど、うん、あの節の、
うん、
あのまあ要も小学校の、あの今学芸会っていうのがな、今なくなってるのかな、
うんうん、そういう言い方じゃないかもな、うん、なんか違う、う
ん、なんだっけ、なんとか発表会、
フェス、
なんとかフェスティバルとかっていう、
うん、
でそれであの1学年で、
うんうん、
あのまあ演劇するんやけれど、あの主役があの4人ぐらい、
うん、
その一つの物語の中で、
うんうん、
主役が4人交代していくの、
うんうんうん、
で見てるともうあの次々変わるから、あれ誰が主役やったのかなって分からなくなるぐらい、
うんうん、
なんかもう話もこう薄くなっていってて、
うんうん
うん、メリハリもないし、
うん、
でなんか一人の人物をこう5人ぐらいが一斉になんか話したりするような感じで、
うん
うん、なんかちょっとお芝居としては、うん、あの崩壊してるような感じが
崩壊
、うん、でそれっていいのかなってちょっと思って、
うん、
だから、
うん、
あの主役やりたい子はそれもうメインでやって、で大道具やりたい子だっているやろうし、
あ、なるほど、
主役やりたい子が5人いたんじゃないの、
主役やりたい子が5人いたんかな、
分からんけど、
うん、
でそれは抽選でなんかこう
抽選
うん、なんかだからそのまあもうすぐほらアカデミー賞やん、また、
うん、
でさアカデミー賞をあのまあ、暇やった頃見てたんだよね、うん、ワウワウで中継するから、
うんうんうん、
であれってなんか受賞したらみんなこう持ってこう、あのこの去年はほらエブエブの人、
うんうん、
あの韓国の女優さんがアジア系で初めて でこれは私と同じような人の希望なのよみたいに、うんうん、でなんかそのちょっと前まではすごい感動してたんやけど、うん、でも別にそのそもそもアカデミー賞って何っていうのもあるしその誰がな、うん、でそのなんていうのかな、あれもやっぱものすごいあれなんていうのそういうの紋切り型よね、
うん、
そうね、こうもらってなんかそのまああのマイノリティの人が、
うん、
いわゆるその黒人であったりアジア系でも夢は叶うんだよって言うんやけど、うん、アカデミー賞をもらうことで夢が叶うのかなとかな、
うん、
なんかちょっとこう、うん、へんてこり
ん、なんかあれも結局なんていうの、審査誰がどうやって審査してるかとかも、うん、
もう一つ
わからないし、うん、その世の中の動きを見て、
うん、
そろそろアジア系とか、
うん、
そろそろ女性たちにみたい な、う
ん、なんか
すごくうまいこと印象操作されてるようにも見えるよね。
でもなんか一種その俵総一郎なんかはそういうのがまあなんかなんていうの、夢を叶えた人っていうとそういうほら、
うん、
もうまあそういうのに、うん、いわゆる第一線みたいな、うん、まあ今言った大谷翔平な
成功みたいな、
うん、そういうなんか あって、でそうはなれへんって思って、自分はそんなんはなれへんとかそんなん全然したいと思わへんって思ったのが負け組って思うのがあかんわけやな。
うん、うん、そうね、そうですよ、
そうなりたいって思う子がいてもいいわけで、
う
ん、
そう、
うん、だけど全然興味ないとかそんなん全然もう私なんて、そうだからその時に私なんてって思わんでいいっていうことやな。
そうなの、そうなの、
うん、
そうそう、だからそのその田原さんの考え方ももちろん OK、
うんうん、そうそうそう、
だけどみんなが夢や情熱があって生きるべきだと考え、うん、自分もそういう思いを持って生きてきたとすればですよ、
うん、
田原さんとかその先生とかが、
うんうん、
不登校や自殺に至る子どもたちの気持ちはなかなか理解ができない、
うん、
そういう人たちにはわからないでしょ、うんって言ってあって、だからそれこそ、
うん、
そういう、でもそういう人たちが対策立てなきゃとか、
うん、
なんとかしなきゃってしてるわけじゃないですか、
うんうん、
でそういうものからまあ外れた、
うん、
外れてしまって自分は何もできひんかったっていう、うん、比率で言ったらさ、
うん
まあ、いわゆる社会的に見た成功した人たちと、
うん、
そうはなれなかった人たちでどっちが多いかって言ったら、うん、そうはなれなかったって思ってる人たちが多いわけじゃん、
うん、
でもそういう人たちが今、
うん、
親になり子育てをし、
うん、
子供を教育しってしてるわけでしょ、
うん
うん、でやっぱそこにさ自分たちの子供の時の夢とかさ、
うん、
を語るわけじゃん、
うんうん、
だからもうそんなのいいやん、どうだって
みたいな、うん、そうやな、なんか憧れを持つ子は持てばいいし、そのせいけどさ、私なんか変なたと、まあ言うたらテニス見るのも好きやし、
うんうんうん、
だからその大谷翔平は私あんまり知らんけど、
うんうん、
見ててあもうかっこいいなとかすごいなと思って、まあ元気になるのは全然いいやん、それを、それが楽しみで、ほんでそのまあ競馬なんかでもな、
うん、
なんか一生懸命走ってる馬っていうのがいるわけよ、
うん、
なんか昔は 3000m の、 レースとか 3000m って言ったらすごく長くてさ、
うん、
そうするともうほんまにもうしんどそうやけど一生懸命走ってるっていうので、まあなんとなくそうさ、
うん、
一生懸命の姿って別に動物でも人間でも、うん、あれなんで励まされんやろね、
うん、
で私この頃絵あるやろ、絵絵画、
うん、
絵画 の時になんかグーって、まあ個人差あるけど、
うん、
グーってくる絵と、
うん、
なんか綺麗けど、
うん、
全然なんかインパクトないなっていう絵って、
うん、
まあ人それぞれやるけどあると思うね、なんか、
う
ん、
あるだろう
ね、なんかで、その、その何かっていうのはなんかその分からんけど、その絵にかけた時間とか、
うん、
もしかしたら時間かもしれへんし、その絵にかけたその何かがもしかしたら乗り移っていて、
うん、
もう一瞬で描いたものであったとしても何かが乗り移っていて、その何かが人を感動さすのかなって、うん、この頃改めて思うわけ、うん、でそのじゃあ何かっていうのは そのどんだけそこにいわゆるこの田原総一郎的に言うと、
うん、
熱意とか情熱とかそういったものが人を感動さすんかもなって一方でやっぱり思うよね、
うん
うんうん、その辺どうですか、
うん
うん
うん、
あね、
うん
うん、
なんか私どっちもある、自分の中にどっちもある、
うんうん、
すごいなんかむっちゃ熱くなる自分と、
うん、
むちゃくちゃ、
うん、
あの引いてる自分と、
うんうん、
すごく両極にあって、
うんうんうん、そうそう、なんかその人間の脳の構造的に、
うん、
なんかそういう他人の、
うん、
他人とか他の生き物の、
うん、
何かそのひたむきさに、
うん、
あのなんで感動するようにできてんやろって考えてしまうっていうか、うん、
だそう思うと、
うん、
その田原総一郎の世代もその大空さんの世代も、
うん、
その大空さんがわからないって言ってるその小学生の、
うん、
もう同じそのなんか変わってその脳の構造が変わったとかそんなことはないと思うから、
うんうん、
なんかそれはこうそういうものがこう感じ取れる環境ってものが変わってきてるのかもしれないなって、
うん、あ、うん、感じ取りにくくなってる
ってこと？取りにくくなってるっていう、そう、まあ、そう思うとなんかやっぱり社会の構造とかそういうものが、
うん、
そういうものを阻んでいるんじゃないかなって気もするよね。
なんかお膳立てしすぎるとか、お膳立てしすぎるとか、大人が全部介入してるとか、いっぱい問題はあると思うんだけど、教育に関してはさ、でそのだけそのなんか一生懸命やってる人の姿を見た時に、あのあるだからまあマラソンとかさ、みんなが 見張りのとかもそういうかん、スポーツ観戦っていうのはそういうのがあると思うんだけどね、まあ、芸術っていうのもそういうのがあると思うんだけど、なんかそのなんか一生懸命やってはるっていうことに対して称賛するわけや、人間って、
うん、
他人のそういうの、それ自体もなんとなくちょっとあのなんでなんやろうってね、
うん、
あの考えてしまうとこが、
うん、
まあ、ほんでほらあのまあ、犬とか猫見てたらさ、
うん、
一生懸命じゃないとこが面白いやん、うん、またこれ、
うんうん、
あのあこれでいいのかと、
うん、
でもまあ一生懸命生きてはんやけど、
うん、
生きてはんやけど、あこれでいいのかっていう、そのなんか なんか人間の脳みそってやって、すぐいつも脳みその話になるけど、あの割とこう簡単に暗示にかかりやすいとかさ、
う、
ね、
うん、
だからこの夢っていう言い方してるけど、あの彼がこの大空さんが言ってるのは、なんか夢っていう言葉だけでは抱え、なんちの収まりきらん何か問題提起に思えるっていうかね、
うん
うん、でも田原さんが言ってるのもまあもちろんわかるけど、
うん
うんうん、なんかそんな感じがするよね、
うん
うん、まあ、こんなことできたらいいなとか、こんなんしたいなとか、実は自然に思うことやと思うんやけどね、
う
ん、
そうね、
ああいうとこ行ってみたいなとか、あれ食べたいなとか、
なんかでもう一つね、その、
うん、
学校長、校長先生の集まりで呼ばれて、子供にどう接していいか分かんないって相談を受けたっていうエピソードがあって、
うんうん、
でその大学のね教職課程も、
うん、
もう改革の余地がバリバリあるんじゃないのかって、あの彼が、うん、大空さんが言っててね、
うん、
で学校の先生になった途端に虐待を見つけろ、いじめを止めろ、自殺を防げって、まあ、言われると、
うんうん、
だからそのでもその先生になった人たちの大半は社会福祉などに関わった経験がない、
うん、
もちろんね、
うん、
だからその学生時代に福祉の現場でボランティアをするとか、
うん、
知識もノウハウも身につけながら先生になるとか、もう本当にさ、今までと全く同じ教職課程を、でその試験に合格していきなり次の日から先生って呼ばれて、
うん、
でも先生になった途端にいきなりそういう責任が生まれてっていう中で先生をやってるわけじゃん、
うんうん、
だからさ、そこもすごく問題があって、だから考えるところって
そうや、だからそのでそのもっと大きい問題な気がするよね、うん、夢どうこうってそのすごい大きい問題が あって、まあ、やっぱりもう今のシステムではあの教育してるんだか管理してるんだか、うん、阻害してるんだか、うん、分からんようになっちゃってる子もいるよと、
う
ん、でこれが合ってる子もいるかもしれへんけど、だからそのそれはあのまあでもやっぱ大人だけで考えててもあかんけど、まあ、昔はでも子供だけの時間って結構あったやん、学校終わったら腹っぱで遊ぶとか、あの子供だけでっていうのが今ないでしょ、きっとあるんかな、まあまあある、
まあその子にはなくはないけどね、どこ行ってるかわからんもんな、
そう
ランドセルが玄関にボンって置いてあって、
まあ、公園に行った
りとか公園誰かと遊んでる、誰かはわからない、
それがゲームやったりもするんだよな、
誰かんち行ってゲームさせてもんでるとか、
まあ、
うん、
環境は大きく変わってるよね、あの子供の環境がね、でそれはやっぱ大人がそうしてるんやけど、でも10年前まで子供でも10年で大人になるしさ、
そうよ、
だからその別に大人でも子供でもなんつうかもうちょっとほんま考えなあかんなっていうのは、
まあ今のままじゃ全然ダメってことだよね、
ねえ、そうやわ、まあなんかあの引き続きなんか丹下さんもな、はい、興味持ちそうなテーマなので、はい、話しましょう、ということで、また来週、
ラジオクライン2